特集、より便利に自動運転技術の導入を目指して、コミュニティバスクルリンを再編します。4月から市民の利便性を高めるとともに、市外からの来訪者の移動ニーズにも対応するため、深谷市コミュニティバスクルリンは定時定路線のうち主に北部シャトル便の運行を再編します。今回は定時定路線の再編後の主な変更点のお知らせに加えて、県内で初めてコミュニティバスへの導入を目指している自動運転技術について紹介します。クルリンを便利に再編、市民の重要な移動手段、深谷市コミュニティバスクルリン、以下クルリンは、通院や買い物、通勤通学など市内を移動するための主要な交通手段として利用されています。特に高齢者などの交通手段を持たない方にとっては、日常生活の移動に欠かせない重要な役割を担っています。利用者のニーズに合わせて使いやすく定時定路線を再編、クルリンは現在北部シャトル便、東部シャトル便、西部シャトル便、南部シャトル便の4路線の定時定路線と、事前に日時と場所を予約して利用するデマンドバスを運行しています。中でも北部シャトル便は4路線で最も利用者が少ない状況です。北部地域には渋沢栄一記念館をはじめとする観光施設が多く点在しているにもかかわらず、現在公共交通を利用してそれらを周遊することは難しくなっています。しかし令和2年に新型コロナウイルス感染症の影響で減少した観光客数は、大河ドラマ青天を衝けの放送などを契機に増加傾向にあり、令和6年7月の新紙幣発行により今後もさらに増加することが予想されます。グラフ、深谷市への観光客数の推移。参考、埼玉県観光入り込み客統計調査結果。令和元年423万5000人、令和2年294万6000人、令和3年353万3000人、令和4年429万1000人、令和5年540万8000人。グラフ終わり。そのため通院や買い物、通勤通学など市民の日常生活を支えるとともに、市外から訪れる方の渋沢栄一関連施設などへの観光需要にも対応するため、市内の公共交通の状況を踏まえ、令和6年11月に深谷市コミュニティバスクルリン定時定路線再編計画を策定しました。この計画をもとに、4月からクルリン定時定路線の北部シャトル便を先行して再編します。一層便利に生まれ変わるクルリンをぜひご利用ください。令和7年4月からの定時定路線再編のポイント。通勤通学や観光に北部シャトル便に周遊便を組み合わせ、より分かりやすく運賃体系を見直し、県内初自動運転技術の導入を目指します。北部シャトル便から北部シャトル便と周遊便、運行ルート、運行時間帯、便数、見直し再編、車両デザイン新デザイン、東部西部南部シャトル便、運行ルート、運行時間帯、便数、車両デザイン、現行通り、運賃、全部の便、1回乗車200円。変更その1、 北部シャトル便に周遊便が登場します。北部エリアでは日常生活の足としての利用だけでなく、市外から観光で訪れた方にも利用しやすいよう、シャトル便と周遊便を組み合わせた運行ルートになります。チェック。シャトル便、通勤通学に、通勤通学需要に対応するシャトル便を午前6時30分から9時30分と午後1時30分から7時30分の時間帯に16便運行します。シャトル便ルート1、 JR 深谷駅北口と旧渋沢邸中ん家の往復。シャトル便の運行ルート1、 JR 深谷駅北口、埼玉りそな銀行前、深谷市役所東入り口、深谷市民文化会館前、フレッセー田屋店前、ビレッジハウス前、ともり北、内ヶ島、大寄公民館、静止堂清風亭、大塚、下手箱、小高順中聖火前、渋沢栄一記念館、旧渋沢邸中ん家。シャトル便ルート2、 JR 深谷駅北口と深谷大里看護専門学校往復。シャトル便の運行ルート2、 JR 深谷駅北口、埼玉りそな銀行前、深谷市役所東入り口、深谷市民文化会館前、フレッセー田屋店前、原郷西部、深谷中央病院前、明けと西部1、明けと西部2、新井郵便局前、ホフマンわがま、成塚、新街、深谷大里看護専門学校。チェック。ニュー周遊便観光に、観光需要に対応するため市内の観光拠点を一巡する周遊便を午前9時30分から午後1時30分の時間帯に2便運行します。1便あたり2周します。周遊便ルート、紀州店、 JR 深谷駅北口。周遊便の運行ルート、 JR 深谷駅北口、埼玉りそな銀行前、深谷市役所東入り口、深谷市民文化会館前、フレッセー田屋店前、ビレッジハウス前、ともり北、内ヶ島、大寄公民館、静止堂清風亭、大塚、下手箱、小高順中聖火前、渋沢栄一記念館、旧渋沢邸中ん家、上部大橋南、上中瀬、新街、成塚、ホフマンわがま、新井郵便局前、明けと西部2、明けと西部2から深谷バイパスを通り西へ、ともり北より1周目と同じに渋沢栄一記念館、中ん家などを通り2周目は深谷大里看護専門学校、ホフマンわがま、深谷中央病院前、原郷西部、深谷市民文化会館前、フレッセー田屋店前、深谷市役所東入り口、埼玉りそな銀行前、JR 深谷駅北口。周遊イメージ図がありますが、重複するため省略します。写真、新デザインのくるりん、北部シャトル便と周遊便。
変更その2、運賃を一律にします。定時定路線の運賃を 乗車距離に応じた金額設定から、乗車距離にかかわらず1回の乗車に対して一律の金額設定に変更します。障害者割引など各種割引制度は現行通りです。現行 2km 未満100円、 2km 以上200円、改正後1回乗車200円。チェック、1日乗車券を導入します。1日乗車券の価格は500円で、1日に3回以上乗車する方はお得です。1日乗車券はバス車内で購入できます。変更その3、県内初自動運転技術の導入を目指します。自動運転技術の研究に取り組む埼玉工業大学などと連携し、北部シャトル便の周遊便ルートに自動運転技術の導入を目指します。これは県内のコミュニティバスでは初の取り組みです。当面の間は運転手のいる自動運転レベル2での運行となります。チェック、導入を目指す自動運転技術は、地元の埼玉工業大学が研究開発した地産地消の技術です。また車両は新たに深谷らしさのあふれるデザインになっています。北部シャトル便と周遊便以外の3路線は現行のデザインです。写真、新たにデザインされたバス。自動運転技術で交通課題を解決。自動運転レベル4実現に向けた深谷市の取り組み。公共交通は多くの方が利用しやすい運行をすることはもちろん、運転手不足も課題となっています。市では運転手不足などの交通課題を自動運転技術で解決するため、令和5年6月に自動運転技術の専門事業者の7社、埼玉工業大学、 A ドライブ、 DRIVE 括弧下部、 I3 テクノロジー括弧下部、損害保険ジャパン括弧下部、 KDDI 括弧下部、括弧下部ティア4、深谷観光バス括弧下部と深谷自動運転実装コンソーシアム共同事業体を立ち上げました。自動運転は機能に応じてレベル分けされています。自動運転の機能によるレベル分け、参考国土交通省自動運転車の安全技術ガイドライン。自動運転のレベル分けについて、レベル1からレベル5までの流れ図があります。レベル1、運転支援。運転操作の主体、人、車線内走行の維持を支援する、前方を走る車に追従する機能などで、システムがブレーキ、アクセル、またはハンドルの操作の補助を行う。次、レベル2、部分的運転自動化。操作の主体、人、アクセル、ブレーキとハンドルの操作をシステムが担うが、今の状況で自動運転を継続して良いかどうかを判断するのは人、ハンズフリー。次、レベル3、条件付き運転自動化。運転操作の主体、システム、対応が難しい場面では運転手に操作を引き継ぐことを前提として、システムが運転操作だけでなく対応可能かの判断も担う、アイズフリー。次、レベル4、高度運転自動化。操作の主体、システム、特定条件下において運転がシステムだけで完結し手に負えない状況になれば、安全に停止して人にサポートを求める、ドライバーレス。次、レベル5、完全運転自動化。操作の主体、システム、 あらゆる状況でシステムのみで運転が完結する。流れず終わり。深谷自動運転実装コンソーシアムは県内で唯一、国庫補助金自動運転社会実装推進事業に2年連続で採択され、運転手が車内にいない状態でも運行可能な自動運転レベル4実現に向けた取り組みを行っています。自動運転 EV バスの実証運行で自動運転を体験。2月10日から12日にかけて自動運転 EV バスの試乗会が行われ、自動運転レベル2で市内の公道 JR 深谷駅南口から上芝地区内を実証運行しました。このバスは国内で自動運転レベル4の運行認可の取得実績のある最先端の車両です。物体認識用のカメラ19台と周辺の状況を把握するためのレザースキャナーであるライダー9台を駆使し自動運転を行っています。今回実証運行を行った自動運転 EV バスはクルリン、北部シャトルと周遊便に導入予定の車両ではなく、実験車両であり、自動運転レベル4実現を目指し、これからも実証運行を重ねていきます。写真、実証運行を行った自動運転 EV バス。自動運転バスにいざ試乗。写真3枚。1枚目、運転手がタッチパネルを操作することで自動運転に切り替わります。2枚目、運転席後部のモニターで現在走っている進路や軌跡、人や建物などをセンサーで感知していることがわかります。3枚目、自動運転中は運転手がハンドルから手を離した状態で走行します。実際に乗ってみて、自動運転時の乗り心地は手動運転とほとんど変わらず快適で、ハンドルが一人でに動く様子はなんだか不思議な感覚でした。広報担当。インタビュー。深谷自動運転実装コンソーシアムで中心メンバーとして活動している埼玉工業大学の渡部副学長に聞きました。自動運転技術でより多くの人がより安全に移動できる環境を提供し、みんなが笑顔でいられる社会を目指しています。埼玉工業大学副学長、自動運転技術開発センターセンター長渡部大志さん。クルリン定時低路線に自動運転技術が導入されることをどのように感じていますか。皆さんの温かいご支援のもと、一歩一歩ではありますが、社会実装へ着実に近づいていると感じており、感謝の気持ちでいっぱいです。今後もできるだけ早く皆さんが自動運転の利便性を享受できるよう、引き続き努力していきます。自動運転の持つ可能性はどのようなものですか。自動運転が提供できる最大のメリットは、より多くの人に移動の自由をもたらすことです。そして人為的なミスによる事故の削減に寄与することで、より多くの方が長い時間笑顔でいられる社会づくりに貢献すると考えています。また、このように成長を続ける産業の中心で研究を行った学生たちが将来全国各地で活躍し、いずれは深谷に戻ってきて地元の産業を豊かにする、そうした好循環を生み出す一助として、令和7年度自動運転専攻が大きな役割を果たすと期待しています。埼玉工業大学は令和7年4月に工学部情報システム学科へ国内初となる自動運転専攻を開設します。センター長渡部大志さんの写真があります。 問い合わせ、都市計画課、電話 574-6654。